界的未来情報発信番組総ミラ。
リスナーの皆さん、こんにちは。大根康則です。この時間は総ミラ相対的未来情報発信番組をお送りしていきます。この番組はニュースや情報をもとに仮説を立て、予測することが可能な相対的未来につながるヒント、総ミラをいち早くリスナーにお届けする情報番組です。パーソナリティは大根康則です。よろしくお願いいたします。そして
日本能力協会総合研究所マーケティングデータバンクの菊池です。今日もよろしくお願いします。今日のですね、総ミラ総研、教えて菊池所長のコーナーは5月でございます。5月といえば世界最強のビジネスランキングが出るということで、今年も出ました。
また今年も、
はい、詳しいことは後ほどご紹介したいと思います。どうぞよろしくお願いいたします。
楽しみですね。そして本日の総ミラ会議のゲストはこの方です。書評家の冬木土一さんにお越しいただいております。よろしくお願いいたします。
冬木です。よろしくお願いいたします。
いや、菊池さん、これまさにもう総ミラの番組とぴったりな、
はい、コンセプトってもんだから。
そうなんですよね。今日は冬木さんにはこの SF 的思考がビジネスにどう応用できるのか、はいはい、まあ、未来を予測するだけではなく想像する力をつけるために、まあ、SF というものをどう活用するべきかみたいな、こういったところをですね、ちょっとお話をお聞きしたいなと思っておりますので、よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
この番組は YouTube でも配信をしております。 YouTube はラジオ日経番組サイトからご覧いただけます。こちらもぜひご覧ください。それでは番組スタートです。この番組は日本能力協会総合研究所の提供でお送りします。
総ミラ会議。
総ミラ会議の時間です。このコーナーでは魅力あるゲストをお招きし、最先端情報に触れ対話することで新しい付加価値を生み出そうという挑戦的なコーナーとなっております。それでは改めまして本日のゲストをご紹介いたします。本日のゲスト、書評家冬木土一さんです。よろしくお願いいたします。
よろしくお願いいたします。 SF とノンフィクションを主に、書評で書いている書評家の冬木土一と申します。
で、まさに今これから何が起こるのかを知るための教養 SF 超入門、ダイヤモンド社から出版されているんですけれども、もともとはエンジニアというよりかは今もエンジニアなんですか？
そうですね。ずっと IT でプログラマーとして働いてきて、まあその片手間というか、まあ兼業作家という形で、まあ SF についてやノンフィクションについて、書いているという形で現在までやらせてもらっています。
いや、この、まあ、著書のところでも触れられていると思うんですけど、この SF を通じてその未来を、まあ、考える入門書ということで、うん、もう私はやっぱり一番こう気になるところは、そのやっぱり SF のこの重要性、この現代社会においてこの SF というところがどうしてこう重要なのか、なんかこのあたりからちょっとお話を聞かせていただけますでしょうか。うん、
はい。最近そもそも SF、まあ SF っていうのはちょっと略語なんで、ここで一度説明を入れておくんだけど、まあサイエンスフィクションの略で、そのサイエンスと入っているように、まあ科学的な空想を元にした、まあ、フィクションなんで、まあ物語の一連の、ジャンルを、まあサイエンスフィクションと言って、ここでは SF と略しています。で、近年すごい SF に対する注目度が、世界中で盛り上がってまして、先日も日経新聞、日本経済新聞の方で、何でもランキングで、その SF 映画のランキングをつけてたんですけど、まあ、それはその、今後2、30年以内に、実現しそうな技術が、用いられている SF 映画のランキングで僕も協力したんですけど、まあそんな風に日本経済新聞で、取り上げられたり、テレビとか、で取り上げられることも増えてきていたり、イギリスのロンドンの科学博物館で SF 展がその現実の科学との関連のする形で SF が取り上げられたりと、非常に世界各地でSF がビジネスとか科学との関連で取り上げられることが増えてきました。で、ちょっとその理由について、まあ、それが盛り上がってる理由につながるんで説明させていただくんですけれども、まあ、一つは、その現代って非常に変化のが早い時代。
早いですね。
もうすごい勢いで生成系 AI、うんうん、チャット GPT どんどん進化して、うん、もう今ではその音声でのやり取りもすごい短いレスポンスでできるようになってますし、1年単位、2年単位ですごい勢いで変わってると、もうこのままだと5年後とかにはもう誰もが、その自分、その個人に完全にパーソナライズされた、 その AI の友達を持っててもおかしくないし、うん、もうなんか子供とか自分の AI としか喋らないみたいな状況がもう本当に5年後とか10年後とかにもう来ててもおかしくはないと。でその、まあ、例えばこのラジオの、この前のテーマでも老いを扱ってたの回を聞いたんですけど、その老いの科学に関してもその今はまだその150歳の人間とかいませんけど、まあ、200歳とか150歳とか、まあ、それこそ不老不死の人間とか出てきたら社会ってそのものすごく大きく変わらざるを得ないんですけど、うん、まあ、実際その夢物語だったそれが今まさに現実になりつつある今その混乱とかあの問題が起こっていると、まあ、例えばその生成系 AI だとそのあるイラストが人間が描いたものかその AI が描いたものかわからないと、あと新しい発明が AI が発明したものに著作権ってその著作権などが認められるのかとか、まあ、いろんな問題がその品質していて、ね、その、まあ、その場その場でもちろん議論してるんですけど、まあ、それじゃ追いつかないし、まあ、そもそも想像すらできないと、まあ、しかし それを想像してきた人たちがいるんだよっていうところで、まあ、SF っていうものの、まあ、価値が見出され、まあ、再注目されてきたのかなというのがあります、
ね、そうですよね。その、なんていうんですか、もう未来が進化が本当に激しいのでこの後どうなるのかってなかなか考えられないですもんね。だからそういうのを SF の中からヒントを得るみたいな、そういう形なんですかね、
は
い、
そうなんですよね。だから老化の研究をされてたらもちろん老化のメカニズムとかについてすごく研究して、まあ、次はこんなことを調べたいこんなことを知りたいってやっていくんですけど、まあ、その後社会がどうなるかとかどういう社会をデザインすべきなのか、まあ、例えばその300歳でもうずっとトップが変わらないみたいな社会って結構問題じゃないですか。だからそういう問題が容易に考えられる中でどういうそのみんなが300年生きるようになった社会で、まあ、どうやったら回していけるのかとか、あるいはその時の人間の死生観ってどうなってるんだろうみたいなところを描き出していくのがまあ SF の力であり、まあ読んでいく側はそれを読んで実際にそれが自分の20年後30年後になるかもしれないわけですから、だから自分の未来の行動を決める役にも立つっていうところでかなり注目を集めてるのかなという感じですね。
そういう意味でいくと世界 その経営者の人たちもその SF 作品からまあヒントを得る、ジェフ・ベゾスも何かそういったこうビジョンを映画の中 SF 作品の中から得たというようなことも著書で書かれてたんですけれども、具体的にこのあたりはどういったところをやられてるんだ、は
い、そうですね、すごいたくさん の IT 企業経営者たちがその今の最先端 IT 経営者たちって、まあ、日本の経営者たちもそうなんですけど、まあ、みんな結構子供の頃から SF をたくさん読んできている、まあ、有名なところで言うと先ほども話に出たその Amazon のジェフ・ベゾス、まあ、ジェフ・ベゾスすごい SF が好きで、そのもともとなんていうかな、ジェフ・オニールとかのそのなんだっけ、に支持してたあの有名な物理学者で、宇宙のそのなんだろうな、植民地みたいなところの研究をしてた人に支持してたりして、まあ、非常に何ていうかな、宇宙と関わりが深かったり、その宇宙的な発想と関わりが深いところにいる人たちで、特にその有名なのはあとはイーロン・マスクですかね。イーロン・マスクもそのまあ、非常に SF 好きで知られてて、まあ、銀河ヒッチハイクガイドっていう作品、まあ、SF コメディなんですけど、まあ、銀河ヒッチハイクガイドっていう作品が大好きで、もう最近もね、なんか、23年に XAI みたいな、AI の新しい会社を設立したんですけど、はい、この XAI って、その、
この銀河ヒッチハイクガイド
にかなりインスパイアされてて、その、この会社のミッションって宇宙の真の姿をその探求したいというか見つけたいみたいなミッションを上げてるんですけど、まあこれはかなり銀河ヒッチハイクガイドに影響を受けてるし、そもそもその設立日が、確かに2023年の7月の12日なんですけど、これって23と7と12を足すと42っていう数字になるんですよね、はい、で42っていう数字って銀河ヒッチハイクガイドの世界ではその世界の宇宙とその生物全ての答えとしての数字として出てくる、まあ、42という数字に何の意味もないんですけど、まあだから
そのお話の中では重要な数字なんですね。
だから銀河ヒッチハイクガイドにインスパイアされて
もうあれですね、そうですね、インスパイアされてますね。
でもあれですよね、SF っていう言葉って、はい、若い頃から聞いてた人間からすると、はい、ものすごく遠い未来の ですね。自分が生きてるうちに実現するのかなみたいな遠い未来だったものが、うん、だんだんだんだんですね、冬木先生の著書の影響もすごく大きいと思うんですけど、我々として身近に考えなくてはいけない、うん、そこからいろんなビジネスパーソンもヒントを得なくちゃいけないというふうに明らかに世の潮流が変わってきてるなと思うんですけども、そのあたりの何でしょうね、時代がちょっと手前に寄ってきたみたいな、
うん、そうですね、
世界観っていうのは冬木先生から見るとどんな
感じで見
取られますかね。
非常にその SF と現代というものは非常に近接しているような状態になってまして、まあ、例えばそのエピソードとして一つすごい面白いのがあるので披露させてもらいたいんですけど、まあ、Life 3.0 っていう本があって、はい、
ありますね、
はい、Life 3.0 の中ですごい面白いエピソードがあるんですけど、あの Google の創業者のラリー・ペイジと、まあ、イーロン・マスクがあのパーティーで言い争いをしてたっていうんですよね、
うんうん、
で何について言い争いをしてたのかっていうと、そのラリー・ペイジはその人間の次の生命体、要はデジタル有名体、生命体みたいなものが存在したときに、まあ、それを解放してやればいいんじゃないかって、でそしたら人間にも役に立つと、でデジタルユートピア論者というか、そういうのは無条件で解放してやれば、まあ、特に問題ないよねっていう立場でそういうふうな主張をしてたんですけど、イーロン・マスクは一方で、いやそんなものを解き放って人間に害をなさない証拠はどこにあるんだ、根拠を出せみたいな感じでラリー・ペイジに迫ってその言い争いになったっていう話があるんですけど、要はそうやってすごい現実の話とは思いじゃない、ないじゃないですか、そのデジタル生命体が人類をどうするかなって、それいつの話みたいな、 SF の話だよねみたいなことを現実の経営者ってもう現実の経営者っていうか、そのラリー・ペイジとかイーロン・マスクみたいな最先端の IT 企業のトップランナーたちっていうのはもうそういうレベルの議論をパーティーで日夜してるんだっていう話ですよ。で我々ってそのイーロン・マスクとかそのラリー・ペイジが取った行動っていうものを非常に如実に受ける世界に生きてるというか、まあ、例えばアマゾンとかって我々の生活に密着してるんで、アマゾンが何かをするって我々にとっても重大な出来事になっちゃってるんですよね。で我々が SF を読むのって別になんかイーロン・マスク読んだらイーロン・マスクになれるって言ってるわけじゃなくて、その我々の生きてる世界ってそのイーロン・マスクとかそのジェフ・ベゾスとか SF に影響を受けた人たちの世界観の影響を少なからず受けてる世界なんで、まあ、そういう人たちの世界観とかどういう見方でこの世界を見てるし未来をどう考えてるのかっていうのを知るためにも SF って、うん、まあ、重要なのかなという形の流れになってきてるのかなと思いますね。
ちなみに菊池さんはこの SF の重要性っていうのはどう見られてますか？
あ、やっぱりあれですよね、そこそこの番組でもよく出る新規事業をやられる方、あるいは事業プランを立てる方、うん、あと日本ってご存知の通り未来創造室みたいな部署を作ってみんなで未来を考えようみたいな人たちがいろいろ増えてる中で、うんうん、やっぱり海外でも社員全員が SF 小説を読んで未来を考えるみたいな企業が多くなってきて、日本でもそういう影響がどんどんどんどん出てきているので、実は私も何年か前から SF はビジネスパーソン絶対ちゃんと学ばなくちゃダメだということを言い続けてきている。
いやでもそうですね、ちょっとちょっと違うかもしれないんですけど、私ずっと新規事業をやってきたんですね、はい、実は新しい事業を作るとき物語作るんです、
うん、
小説じゃないんですけど設定して、それでお話を作った上でそこで企画書とかっていうのをこう詰め直していくっていう作業をするんですよね、うん、だからこのなんか物語から何かを得るっていうのはすごく新規事業をやる人にとってはインスピレーションをこう湧き立てる、その新しいアイデアとか、あと抜け漏れがないかどうかとか、うん、そういうのを検証するにものすごい使える気がしますね、
うん、そうですね。それでいくとあれですよね、今回のもう対策ですよね、うん、440ページ、うん、ですね、のこの隊長、
そうなんですよ、この中に全部で著書が56作品ですかね。
そうですね、
はい、書かれていて、まあ今日もね全部ご紹介するのちょっとお時間的に厳しいので、まあ、この中からちょっといくつかピックアップしながらですね、お話を聞きたいかと思ってるんですけど、菊池さんはこの中でいろいろな本が紹介されてたんですけども、はい、そうですね、どのあたりのこのジャンルとかが気になりました
。ありがとうございます。それでいくとパート1でいくと最新のテクノロジーを知るという章があって、うん、興味深いを小説 SF 小説いっぱい紹介してくださってるんですけど、やっぱり私はさっきも話題に出ましたけどチャプター3の不思議医療、うん、 ここで紹介されている3冊の SF 小説、あ、これ絶対読まなくちゃいけないなと思って今トライ中です。このあたりあれですかね、冬木先生からすると、まあ、いろんなジャンル書いてくださってますけど、不死や医療の部分はさっきもコメントいただいたんですけども、はい、何かですねちょっと付け加えていただけることがあればと思いました。
そうですね、不死医療のところで言うと、まあ、先ほどに言ったように、その150歳まで生きたら社会はどうなるだろうっていう話もあるんですけど、今回この本の中で紹介している本と絡めて言うと、まあ、例えば透明性っていうSF 小説があるんですけど、はい、まあ、これが何を描き出してるかっていうと、その不死を実現した、まあ、企業もしくは政府というものがあった場合に社会っていうものはどう変わるのかっていうのをこの透明性っていう作品では描き出してるんですよね。別になんか不死の技術を開発した企業って別に開発したっていうだけじゃないのみたいな、みんなお金払って不死になってその企業は儲かるんじゃないのって思うかもしれないんですけど、まあ、実際はその不死の技術を手にするってもう世界を支配するに等しいというか、
確かに
例えばそのお金以外の価値観で人を動かすこともできるようになるわけなんですよね。例えばそのなんていうかな、完全にアルゴリズムにのっとってその不死に値する人を決めますと、不死が与えられたいと思うのであれば、その我々がその制定するその基準に沿った道徳的な行動をとってくださいみたいなことを世界中の人にその言うだけで、その世界中の人たちはその不死になりたい人たちがその道徳基準にのその企業の道徳基準にのっとった行動を取り始める可能性があるわけですよね。で、作中ではその、まあ、例えば非常に環境にいいことだったりみたいなことをした人の中で、そのアルゴリズムによって完全にその誰か個人の判断が差し挟まれない形でその不死にしてあげますよっていう企業が現れて、世界がその大混乱に陥っていくっていう話なんですけど、まあ、この世界の中だと Google は完全に悪者として描かれてて、
なるほど、
その
なるほど、
不死のテクノロジーにすごい金額を投資してその自分たちで独占しようと、エリートだけにその不死の力を独占する悪の企業みたいな感じで描かれてるんですけど、まあ、そんな感じで、なんていうかな、まあ、現実には不死のテクノロジーは存在しないわけなんですけど、まあ、もし存在したら、このような世界が到来してもおかしくはないと、それは人々の行動をそのコントロールするために使われるテクノロジーになるに違いないと、まあ、想像させてくれるような作品がこの透明性っていう作品です。
面白いですね。
で、そういう作品を読むことができるのがやっぱり SF の醍醐味かなと、
うん、そうですね。ちなみに大野さんは、
私はやっぱり仮想世界とかメタバースのところが非常にこう関心度が非常に高かったですね。で、このまあ SF 作品の紹介の中でも本当にこうね、新しい事業を考える人にとって本当に役立つ情報いっぱいあって、今話題のね、人工知能だとかロボットだとか、はい、まあその宇宙とかですね、本当にいろいろなジャンルが入っているので、まさにその新しい企画とか業務に関わる人っていうのはなんか一度目を通しておくといいのかなというふうにすごく感じましたね、うんうん、で、まあリスナーの方の中ではこの SF をこうビジネスに使っていくっていうところをまだチャレンジされてない方たちもいらっしゃると思うんですね。まあそういった方たちが、このまあ SF プロトタイピングのようなですね、方法、手法を取るときに、まず何から着手するのがいいですかね。まず本をまず読むのか、なんか、何か自分でそういう未来のシナリオをこう考えてみるとか、いろんなやり方があると思うんですけど、うん、どういうところからまず手をつけるのがいいですかね。
そうですね、そういう意味で言うと、やはりその、まあ、現代の作品もしくは有名な古典の作品ですよねを読むところから始めるのがいいのかなと。自分でね、その物語を作ってみる、まあ、その SF プロトタイピングって先ほど言われてたやつは、うん、その未来の物語を自分で作ってみて、そのそれでその思考実験的にそのビジネスのユースケースを考えてみるみたいな感じで使われるものですけど、まあ、いきなりね、そのそういうのって基本的に今作ってるのって SF 作家とかが多くて、要は素人がいきなりやろうとしてなかなかできるもんじゃないというか
確かにそう、
そうそう、よし SF プロトタイピングやるぞとか未来の物語を書くぞって言ってなかなか書けるもんじゃない。そこでやっぱりその古典だったり現代の作品だったりを通してを読むことを通して、そのあ、この人は未来についてこんな風に考えるんだなとか、まあ、仮想世界メタバースのテーマで言うと、そのスノークラッシュっていう有名な作品があるんですけど、まあ、これ仮想世界テーマでは非常にアメリカで非常に流行ってた作品で、そのジェフ・ベゾスも愛読書ですし、 まあ、ジェフ・ベゾスはそもそもこのスノークラッシュの著者とすごい友達で、最初に会社もやってたぐらいの仲間なんだから、そのすごく好きなのは当然なんですけど、このスノークラッシュっていう仮想世界ものの、その古典の素晴らしい作品を読んだりで、やっぱり仮想世界を SF 作家はこういうふうに想像するんだとか、その取っかかりを作っていくのが一番最初でちょうどいいのかなと思いますね。
これまずその、まあ、自分でそのプロトタイピング、未来をシナリオを描くというよりかは、まずはやっぱりその古典的なものからしっかりこう見ていく。なので、まあ、あの全部読むのは大変だと思うので、まあ、著書の中でこう書かれているような、紹介されている、例えば自分が仮想世界の担当だったらそこで紹介されているものを、人工知能の担当だったらそこで紹介されているものを見るところから始めるっていうのが一番いいですかね。
そうですね、小説、まあ、今回の本で言うと小説でもいいですし、うん、もちろん映画でもいいしという形で、
ぜひですね、これは私は本当におすすめだと思ってまして、やっぱりなかなかこの想像、未来を想像するってなかなか大変で、なかなかこう才能があったりだとか、そういうのに慣れてないとですね、アイデアっていうのがなかなか出てこないので、ぜひ皆さんもですね、この著書に書かれている、まあ、これから何が起こるのかを知るための教養、 SF 超入門ですね、ダイヤモンド社から発売されておりますので、もう自分がやっているジャンル、そこにですねマッチする、まあ、その本からですね、ぜひ読んでいただいてですね、うん、新しいそのインスピレーションの、まあ、ネタにしていただければなと思います。
特にあれですよね、パート3の人間 社会の末路を知る、
ね、
この中のチャプター16ファーストコンタクト、ぜひフェク先生もプロジェクトヘイルメアリーは、はい、ぜひ最初に読んだらということでおすすめになっておられるので、
はい、
はい、おすすめですよね。
そうですね、この本っていっぱいいろんな作品が紹介されてて、中にはその3体とかそのまあ、入ってるんですけど、まあ、3体って3部作があって、しかも第2部第3部とかはその上下巻とかに分かれてたりして、
ね、
まあ、非常に長くて読みづら、はい、まあ、ちょっと読みづらいって言ったらあれなんですけど、読み通すのが困難だったりもするんですけど、このプロジェクトヘイルメアリーは1冊で、いやちょっと1冊というかその第1部で綺麗にまとまってるので、その最初にあんまり SF を読んだことがない人がその手に取るんだったら、プロジェクトヘイルメアリーというのは非常におすすめですね。
ぜひちょっと皆さんもそれらを検索していただいて、まず読むところぜひチャレンジしていただければなと思います。福祉さん、ご出演本当にありがとうございました。
ありがとうございました。
以上、総ミラ会議のコーナーでした。
総ミラ総研、教えて菊池所長。
最新データから未来がわかる、総ミラ総研教えて菊池所長のコーナーです。よろしくお願いします。
はい、今日もよろしくお願いいたします。今日の総ミラ総研はですね、もう2024年5月、毎年5月といえば世界中のビジネスパーソンがこのデータを見なくちゃいけないということで、もう早速ご紹介したいと思います。今回ご紹介するデータはですね、2024年今年5月の14日にアメリカの CNBC という放送局が発表した、まあ総ミラフリークの皆さんはよく知ってると思います、CNBC ディスラプター50
来ましたね、今年の、
はい、ディスラプター50、テクノロジーの力で業界の秩序を変えてしまう世界の50社はこの会社だというですね、最新版のランキングが発表されました。で、このランキング自体はですね、まあ、いろいろ特徴があるんですけども、2013年に始まっていてですね、今年で12回目。それでですね、世界中のイノベーターといわれる大学の先生方とか、あとはアントレプレナーシップあふれる起業家の皆さんがですね、50人集まって既存の産業をテクノロジーで変えちゃうのはこの会社だというようなことをですね、ランク付けをしているということですね。で、今年からディスラプター50ベンチャーキャピタル VC ですね、アドバイザリーボードみたいなものも作って、さらにデータの精度を上げようということでですね、ものすごく一生懸命作られたデータということになりますので、もう早速ランキングデータを見てしまいましょうということで、上位の25社ですね。YouTube をご覧の皆様には今画面に広がってるんですけども、実はですね、1位がオープン AI、
まあまあまあそうですよね、これはもう間違いない。
そうなんです。ただ2年連続で取ってるんです。
あれ、
去年もなんですよ。2年連続で取ってるのって
珍しい。
珍しいです。スペース X かオープン AI しかいないんですよ。だからこれ実は2回頭を取るっていうのは大変なことで、そういう意味ではオープン AI の場合はどっかと敵対するというよりも、まあいろいろあるけど一緒にやっていきましょうみたいなスタンスが本年度はすごく評価された、そんな話があります。で、他にもですね、まあいろいろあります。例えば防衛産業で 今非常に業績を伸ばしているアメリカの会社ですね、アンドリルインダストリーズとか、あとはですね、決済ビジネス系では大変有名なストライプとか、あとはですね、デザインの業界だとやっぱりキャンバでしょうみたいなことを言われるキャンバとかですね、ずらーっとですね、これから世の中を変えていくのはこの50社だ、10年後の主役はこの会社だというのがですね、リスナーの皆さん、今年も選ばれてますので、実はやっぱり去年から継続して選ばれてる会社も多い。だから意外と私の印象だと下克上が少なかったなと思ってます。下克上が少なかったんですけど、下克上が少ない中でもランクインしている企業というのがいろいろずらーっと出てきてはいるので、上位25社の顔ぶれを見るだけでも皆さん見ていただいたときに、なんだろうこの会社というような、ちょっと社名を見ただけでは判断がつかない企業があったら調べる価値がある。
これ菊さん、2023年と2024年をこう比較したときに、はい、菊さんから見るとどういうような変化があった感じですかね。
ですね、もう ありきたりすぎて恐縮なんですけど もうまさに本年度はもうザ生成 AI です。
そうですよね。その AI に関連する技術ももうこの25の中でも入ってますもんね。
そうですね、50社を見るともう実はほぼほぼなんだかんだで生成 AI で、あとは生成 AI をうちはやってるわけじゃないんだけど、 AI が一番これから我々が事業を考える上で重要だということで、そこは先ほどの冬木先生の SF の視点でもいろいろ話的にはつながるのかななんて思ったりもしていますという感じですね。ではですね、ちょっと総ミラ総研的な視点で今日のデータをまとめておきたいと思うんですけども、世界の投資家が何に注目しているか、イノベーターが何に注目しているかということを見る上でですね、やっぱりこのデータは最新版を見たら去年のと比較してください。そうすると何が変化しているかよくわかります。で、1回だけだとなんなので、また次回以降ですね、このディスラプター50は特に注目する3社みたいなことで紹介します。ちなみに50社の中で今回入れ替わったのは21社は下克上を起こしているので、そういった会社がどんなテクノロジーを駆使してビジネスを組み立てているか、そういうことにも注目しながらですね、皆さん CNBC ディスラプター50の最新版ぜひ来週以降も一緒に見てまいりましょう。ということで今日は以上です。
以上、総ミラ総研教えて菊池所長のコーナーでした。はい、次回のゲストはですね、日本能率協会総合研究所経営人材戦略研究部部長の馬場裕子さんにお越しいただきまして、サステナブル経営と称してお話をお伺いする予定です。5月30日の放送となります。今日はですね、冬木さん本当にありがとうございました。
こちらこそありがとうございました。
やっぱりこの SF というものは新しいこう事業をやる上において本当に大切なことかなと思ってますので、ぜひ皆さんもこの冬木先生のこの書かれた SF 超入門ぜひ買っていただいてですね、ヒントを得ていただければなと思います。で、今日ですねお話しいただいた、この SF 入門もそうですし、先ほどね菊池さんのディスラプター50もそうですけど、なんか今日はね、なんか新規事業に役立つネタがたくさんあったっていう感じです。
そうですね、あと冬木先生のブログがすごいんですよ。基本読書っていうブログ、これその言葉で検索なさってから素晴らしいです。
基本読書ですね、これもちょっと皆さんぜひですね、調べていただければなと思います。冬木さん、ご出演本当にありがとうございました。
ありがとうございました。
お届けしましたのは私、大野康則と
菊池健二でした。
それでは来週もお楽しみに。この番組は日本能率協会総合研究所の提供でお送りしました。